はい、マックスのマックスラジオです。先週のことなんですけども、ちょっととある会社と打ち合わせがありましてね、そこで自分が、まあ、何者なんかっていうふうな説明をしなきゃいけないシチュエーションだったんですよ。まあ、つまり言いますと、こう、まあ、最初に、まあ、僕は今までどんなことをやってきて、そしてこれからどういうことをやりたいっていうふうな、そういう自己紹介を自分からしてからの、まあ、その会社と一緒に、ではこれから、一緒にどんなことできるかななんて、まあそういう風に話を進めていくという具合の流れでして、でもね、こう一言に自分が今まで何をやってきたとか、これから何をやりたいのかとかって説明するのって難しくないですか。まあ、こう順を追って、こういうことがあって、こういうことがあって、今こんなのもしてっていう風な、まあ、説明したくても、やっぱり打ち合わせなんで、こう時間は無限じゃないじゃない。だからこうだらだらこう話ね、して時間を使うわけでもいけないし、まあ、そのあたりをこうパッパッと伝える方が、まあやっぱり望ましいわけですよ。でもね、こう僕はこう口で説明するとどうしてもこうだらだら長くなっちゃう喋り方の方なんで、どうしようかななんて考えまして。まあ、そこでまず、まあ、今まで何をやってきたのかっていうのなんか、これはまあ今までの資料をこう書類にまとめてしまうとね、まあ代表的なものは簡単にこう口で説明した後、まあ、詳しいのはこう書類の方をご覧くださいというような形でこう渡してしまえば短時間で済むんですよ。まあ、ただこう厄介なのは、まあ、これから何をしたいのかっていうふうな、こっちの方なんですよね。まあ、こうというのも、まあ僕の場合はね、こうやりたいことっていうのがやっぱりいっぱいあるんですよね。あんなことしてみたいなとか、まあ、こんなことしてみたいな、でもあんなこともなとかね、なんかこう思っているのがいっぱいあるし、まあ、多分これからもいろんな経験を積むごとに、まあ、こういうこともできるんじゃないかななんて、新たに増えていったりするんですね。まあ、だからこう何をやりたいのかっていう風なね、こう質問の答えなんか、こうあくまでもね、こう現時点で今はこうしたいと思っても、また変わるわけですよ。それに、ね、年内にはこれをやりたいとか、10年後にはこれをやりたいとか、こうスパン、いつ頃かっていう話でも、なんかこう大きく変わりますしね。そういうことを考えると、この何をしたいのかっていう風な答えがすごい漠然としてしまうんですよね。でもね、これから一緒に仕事をしていきませんかっていう風な、まあ、相手との打ち合わせですから、なんかこう漠然とした説明をしたらね、こいつ大丈夫かなってこう不安を与えてしまうじゃないですか。だからね、ここはこう、いや僕はね、お宅の会社と、まあ、つまりこういうことがしたいんですよっていう風な形で、まあうんまあ、伝えたらね、まあ、向こうも分かりやすいですし、じゃあこれからもこう方向性とか、うん、そういう定めやすいですしね、もう打ち合わせもスムーズにいくことでしょうと。なんで、まあこうたくさんあるやりたい中から、まあ今回はこれでいこうとね、まあ割り切って話をできたらいいんですけども、どうもね、こう自分の胸の中で、でもね、僕他にもやりたいことあるしなっていうふうな、こう気持ちがつっかえてしまう。こう素直に、なんかこうそこは割り切ることができないんですよね。なんか自分に嘘ついてるみたいで。まあ、割ながらそういう風なね、こうちょっと厄介な性格やっていうのはこう分かってるんですよ。でもなんかそういうのってないですかね。やっぱり一番好きな映画とか、一番好きな音楽はとか、こういうのって聞かれても困るじゃないですか。またはね、なんか、私と仕事、どっちが大事なのとかね、もうそういうふうなも困るっていうか、なんかそう困る質問、つまりこう選べないじゃないですか、そういうのって。だけどこういうふうな、なんか心の葛藤っていうのはあくまでもこう僕の心の中だけの問題なんで、やっぱりこうこれからね、社会の中で円滑に、まあ、生きていくには、そういうふうなね、そのあたりはケースケースにおいてこう割り切ってね、いけた方がやっぱりいいんでしょうね。まあ、そう考えまして、今回の打ち合わせの際にね、僕はね、自分が何をやりたいのかっていうのを、 これも一つに決めていこうと思いますね。今まで僕はこういうことをやってまして、でこういうことがしたいんですっていうこうバンと、じゃあいざそしたら何に決めようかななんてこういつもみたいにねこう寝転がって、まあ、天井の模様なんか見ながら考えてたんですけども、まあなかなかこう答えは出てこないんですよね。でもあれもな、でもあれも、でもあれも、なんていう感じで。って考えてたら、まあそういう風にしてるうちに、こう頭が煮詰まってくるんですよね。こう、カッと熱くなってきて。そういう時にはね、僕はこう、頭を冷やそうっていうことで、こうシャワーを浴びることにしたんですよ。まあ僕の家は、こう、ユニットバスやから、シャワーしかできないっていうのもあるんですけども、頭をすっきりさせるのでね、これね、湯船に浸かるよりも、こうシャワーの方がいいんですよ。皆さんも聞いたことあると思うんですけども、こう人をリラックスさせる効果の中にね、このマイナスイオンっていうのがあるじゃないですか。このマイナスイオンっていうのは、水が霧状になった時に発生するんですよね。だからこう、つまり、こう湯船ってあるじゃないですか。湯船にこう溜まった水に浸かってる時っていうのは、マイナスイオンは発生しないんですよ。シャワーを出してね、こうシャワーのようにこう水しぶき、こう体にこうぶつけてこう弾かれてこう水が細かくなっている、こういう霧状になった時にマイナスイオンが出てきて、もうそれが体内に取り込まれると。まあその辺をね、まあ、知ってるっていうこともあり、今回はこう意識的に頭をすっきりさせようっていうことだったんで、いつもよりもね、ちょっとシャワーを強めに設定して、こうバーッとこう体にコップつけてたんですよね、水しぶきを。でまあそれでこう細かくなるこう水しぶき見ながら、こうよっしゃマイナス4出てるなっていうような感じで、やってた時にね、ふとこう頭によぎったんですよ。こう浴槽に溜まった水も、この今こう霧状になった水も、水は水やと。じゃあ人間の場合はどうなんやろうなと。まあ、つまりね、まあ、水はもうそのそ、ね、浴槽なんか細かくなろうが、まあ、どんな大きさになろうが水は水なんですよ。じゃあ人間はというと細胞なんですね。細胞、あのね、生きとし生けるもの全てはね、細胞によって構成されてるんですよ。植物も動物も細菌も人間もね、みんなこう細胞の単体、まあ、あるいは集合体なんですよね。なので人間もね、細胞の集合体に過ぎないんですよ。ちなみに人間の場合はね、全身の、こう細胞の数っていうのが60兆個あるんですね。60兆。で、まあその60兆の細胞がこうお母さんの、お腹の中から生まれて、つまりこう、まあ運命的に、奇跡的に、偶然的にこう、お母さんのお腹が出てきたこの細胞の塊が、僕なんか。と言われるとね、まあそうではあるんですけども、実はそうではないんですね。あのね、こう、まあお母さんの体がこう細胞として、細胞の塊としてこう生まれるんですけども、細胞というのは、毎日ね、3000億から4000億の細胞が自分の体の中では死んでいっているんですよ。それは、その全細胞を変えた200分の1程度なんですけどね。それぐらいの細胞が毎日死んでいるんですよ。まあ、その分ね、新しくその細胞が生まれてきているわけですけども、200日で、ね、だいたいね、人間の細胞って全部そう入れ替えされるんですって。つまりですよ、200日だったら、だから生後最初はお母さんの中からこう生まれた細胞ですけども、200日だったらもう完全に、まあ、違う細胞になってるんですね。だからこう毎日生まれ変わってるんですよ、人間の体って。だから人は細胞の塊というふうな定義であるんで、その細胞はこう200日周期で完全に入れ替わるっていうことでありましたら、まあ、物理的に考えても人間っていうのはね、 生まれ変わって変わり続けていってるもんなんですよ、人間って。まあなんか中学で習ったようなことかもしれないですけども、なんかこれに気づいた時にね、なんかすげえ気持ちが楽になったんですよね。うん、なんかさっきまで僕はね、なんか自分は何をやりたいかとか、こうはっきりさせなきゃいけないとか、こう凶悪観念があったんですよ。でどういうことかっていうと、やっぱりこうなんかやりたいこととか、なんか絞らなきゃあかん、こう漠然としてるとか、なんかそういうようなことがダメなんじゃないかなっていう思いがあったんですけどね。でも先ほど言いましたように、正しくは人間はね、こう生まれ変わっている、物理的に考えても変わっていっているわけなんで、やりたいこととかそれも変わることなんか何ら不思議でもないんですよね。なんかあれやりたいなと思ってたけども、その1年後には全然違う方面でなんかこんなもんしたいなとか、お前ブレブレやないかっていう風な生き方をされてる、それがいけないことかなと思ったんですけども、いやそれが自然なんですよと。だって人間生まれ変わってる、人間は変わっていくもんやから、むしろ僕はこれしかできないという風な、なんかね、その方がちょっと不思議、なんか無理してるんじゃないっていう、変わる方が自然やと。もうそう考えるとね、こうやりたいことが絞れない自分に自信が持てたんですよね。でもコロコロ変わったっていいじゃないかと。あれがしたい、これがしたい、ああいうこともしたい、なんか欲しがりかなって思われるかもしれないですけど、まあ、それが自然であれば、むしろ積極的にね、積極的に変わってやろうじゃないかと。もう積極的にもうやりたいな、あっち行ったりこっち行ったりしたろうかなって。そう開き直るとね、なんかね、すげえワクワクしてきたんですよね。なんか、何でもできるような気がしてきたんですよ。今までね、こうなんか人生ってこうなんか、僕はこれをやらなあかん、これもやらなあかんって、こうなんか数字を通さなきゃいけないっていうふうなのがあったんですけど、で通さなくていい、いろんな方向を見たらいいっていう、こう、今ね、人間変わってもいいというふうに思えた瞬間に、こう、パッとね、視野が広くなったんですよ。あんなんやってもいい、あんなんやってもいい、あんなんやってもいい。なんでもできるやん。なんかめっちゃワクワクすんねんけどっていう。で、まあ、だからね、こうなんか、世の中にはこういろんなすごい人いるじゃないですか。この人何でもできんなとかね、あんなこともできるし、こんなこともできるっていう、なんかそんな人ってなんかね、自分とは違う人間なんやなっていう風な、なんか及ばぬ存在みたいな、そういう意識があったんですけども、いやちょっと待てよと、さっきも言いましたけど、されど人間は細胞の集合体なわけなんで、そのね、集合体をこう細かくばらしてみれば、ただの細胞なんですよ。まあ、その細胞の単体に、ね、成功する細胞、失敗する細胞、お金持ちになる細胞、貧乏な細胞とか、夢を叶える細胞、夢を諦める細胞とか、そんな細胞に違いなんかないじゃないですか。多分細胞なんかこうバラしてみたらね、一緒ですよ。なんかね、僕もね、最近ね、ちょっと私事なんですけどね、悩んでることはいろいろありますね。どうせこうなってしまうんやろなとかね、まあ、こうするしかないんかなっていうふうな、どうせとかしかないっていうふうな、こう、決めつけてしまうような方向性でものを考えてしまっている節があったんですよね。でもそういうのってこう、可能性をね、こう、なんか見限ってしまう、その考え方は、間違ってるんですよね。さっきも言いましたように、何でもできる。何やってもいいんやと。まあ、極端な話ね。不可能なん、いや、極端じゃないですね、これは。不可能なんてないんじゃないかっていうぐらいの考え方の方が、その考え方の方が、正しいのではないかと思ったんですよ。なんかね、急になんかスーパーポジティブみたいな考え方をね、しだしたなって思われるかもしれないですけども、なんかね、 まあ、多分そうじゃないかっていうふうな自分の中でこうその考えに至るね、まあもう一つの要因が実はあるんですけどね。それはなんかそうじゃないと説明がつかないなっていう人がいるんですよね。人間って不可能なんてないと、何でもやったらいいというか、何でもやったらいいというか、この何でもできるんだぞと、そうじゃないと説明がつかないんですよね。まあ、その人は誰かと言いましたら、さだまさしという人なんですね。まあ皆さんね、さだまさしって言われましたら、なんかあの歌手の人ってこうなんか思われるかもしれないですけども、僕もね、先週もなんか暗い歌を歌うなんか歌手の人かなと思ってたんですけども、ところがね、こうあるきっかけで、そのさだまさしのね、こう今までの人生のこう経緯を見たんです。知ったんですけど、するとたまげましたね。まさにね、このさだまさしという人は、人間って何でもできるんやなと、こう思わざる得ない生き方をしてるんですね。いや、まあそれも波乱万丈ですよ。よく乗り越えた、すげえなっていうふうな人生も、まあそのあたりをね、ちょっとね、さだまさしという人物についてご紹介したいと思うんですけども、もうちょっとそれでまた長くなっちゃうんで、ちょっと次の機会にね、持ち越したいと思うんですけども、もうよろしければぜひ調べてみてください。もうそのね、そのさだまさしさんのこう生き方を見た時に、なんかこうすげえなって思って、なんでこの人こんなことできるんやろな、でも自分も同じ細胞やなって思ったら、なんかまあ世の中ね、その以外にもいろんな、なんかみんなね、リスペクトしてるすごい人とか、なんかみんなもあると思うんですよ。でまたそういう人に出会うこととかもいろいろあると思うんですけど、その時にね、あくまでもその人も自分もなんか同じ細胞の集合体なんですよ。歴史上の人物とかね、なんかね、チンギス・ハンやら、フビライ・ハンやら、坂本龍馬やら、ね、織田信長、徳川家康やら、あのみんな細胞を取れば、ね、同じ人間なんですよ。なんかそういうふうなことを頭に入れていたらね、なんかとてもね、勇気が出るんじゃないかなって僕は思うんですね。自分だって何でもできるっていうような。なんかそういうふうな、ことをね、先週ちょっと思いましたね。うん。だからなんかこう、なんかふとね、俺って何やりたいんやろうなとか、自分こんなことできるんかなとか、なんかちょっとね、なんか選択せざるを得ない、選ばざるを得ないの状況とかに出た時にね、まあ思ってもらったんですよ。人間って変わる、何でもできると、でも別に選ばんでもいいと、何でも別に選んでも選ばんでもなんか何でもできるんやっていう風な考え方を持った方が、正しいと僕は思いました。で、なんか選ばなきゃいけないとか、なんか一本筋を通し、なんかそうしなきゃいけないっていう風なこう脅迫観念を感じることはないんじゃないかなという風な、ことに、感じましたね。そういうふうな、ちょっと最近思ったことについての、今回はお話でした。